皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴ音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年7月24日にミーフィーネットで発表されたダーファーを敬い福報を得るという内容です。それではお聞きください。ダーファーを敬い福報を得る。文、中国のダーファーです。ファールンダーファーを修練して早27年になります。慈悲なる偉大な師父のご加護のもと、師父の導きがあってこそ一歩一歩と今日まで歩んでこられました。私だけではなく、家族も師父のご加護を受けています。夫は師父を敬い、私が残酷な迫害を受けている時も支えてくれました。私と夫は同じ職場で働いており、結婚後も仲睦まじく過ごしてきました。1999年8月9月頃、海外メディアが師父にインタビューする番組を偶然にも夫はラジオで聞くことができました。夫によると、主婦のお声には影響力があり、まるで遥か遠い宇宙の彼方から聞こえてくるようで、突き抜けるような力を感じたそうです。1999年7月以降、私は二度も不法に裁判にかけられ、計10年の懲役刑を言い渡されました。子供も1年以上の労働を通した再教育、労働強要を不法に言い渡されたのですから、夫が感じていた圧力は計り知れないものです。一家の大黒柱は誰もいない家で泣いたこともありますが、ダーファーの素晴らしさを知り、邪道の悪徳さも知っています。夫は妻である私と子供を守り、この家を維持するために最善を尽くしてきました。彼は私の両親を心配させまいと、迫害のことを秘密にし、母親の最後を見送ってくれて、父親の世話もしてくれました。2001年2月、中級裁判所による二審が行われました。夫は私との面会を申し出ましたが、裁判所側は修練を諦めさせてくれたら釈放すると言いました。当時、まだ二十歳未満の子供がすでに不当に強制労働強要所に送られていました。そんな中、私に会いに来た夫は、子供が遭遇している苦難も裁判所からの誘惑も全く口にすることなく、ただ私を励ましてくれました。私が決して修練を諦めないことを誰よりも知っているからです。2007年、私は再び不法に連行されて刑務所に入れられました。夫は痩せこけた私を見て、いつも怪我していないか、また殴られたりされていないかと聞いてきました。そして刑務所の警官に対し、人には信仰の自由があり、いわゆる転校は刑務所の仕事ではないと告げました。彼は刑務所内の不法行為を知ると、正々堂々とそれに反対し、刑務所の上層部にまでそれを指摘しました。中国共産党によるファールンゴンへの迫害の中で、会社の何人かの人々は夫が依然として職場にいて高い職位にいることに不満を持ち、上層部へ告発したり、私と離婚することを勧める人など多くの困難が待ち伏せていました。しかし夫は、正義の心と領地を堅持し、私たち家族を守ってきました。私が拘禁されている間、面会できる日は、夫は一度も欠かさずに会いに来てくれて、出張する時も被らないようにスケジュールを調整しました。夫は常に正々堂々とした態度で公の場に姿を現し、私と子供は間違っていないことを、その身をもって証明しています。これにより、夫は師父から多くの恩恵を受けています。慈悲なる師父は常に夫のことを見守り、仕事も給料も待遇も全く影響されることなく、それどころか昇進することもありました。 皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト jp.myngheui.org まで。それでは今回のミューフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。